はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフト高橋でございます。まずは2015年いろんな形でですね、皆さんいろんな場所を通じてですねお世話になりました。ありがとうございました。今日はですね、Windows Phone といいますか Windows 10 Mobile といいますか、もうそれだけに終始してですね、私高橋が決める今年の重大ニュースということで今日は、まとめてみたいと思います。今年1年いろんなことがありましたっていうか、まあまあ Windows Phone にとってはですね、日本の Windows Phone にとっては非常に大きな切り替えの時期だったということであります。でざーっとですね、1年間どんなテンションだったのかというのを振り返ってみたいと思いますが、まあもうこんな感じですね。
はい、
完全に右肩上がりです。この前がですね、完全にあの Windows Phone 7 の、まあ、あのサポート切れ、 IS1.2 のサポート切れで完全にこう最後生き残ってた、開発者陣もですね、撤退という感じだったんですが、ここに来て、だいぶ皆さんのテンションも復活してきたという状況にあります。そしてそこからですね、畳みかけのように7月29日、Windows 10の発売、10月15日のデバイス発表、そこからはもう皆さん今知っての通りという状況でございます。もう今年は正直言うと、まあ重大ニュースといえ、もうデバイス出てきた、 Windows 10出てきた、もうその2つに限ります。でこんな状況だったわけですが、まあ改めてですね、今年の重大ニュース、いろいろとまとめてみました。まず最初ですね、いきなり自虐ネタから入りますけども、ルミア830、リリースする、技的取得も実はマイクロソフト社員だけということで、まあまあこれが正直言って私もびっくりしました。一応ですね、社内で動いてたんですね、まあ技的型式認定だから多分いけんだろうなと。それなので、それとなくですね、新しく機種化した人がどんな機種がいいですかって言ったら、私もあの意外とですね830いいですよとか言ってたんですが、まあまあまさかのですね、社員用ということで、ね、これはまあちょっとあの申し訳なかったというところがあって、まあまあでも一つ日本にあの動きがあったというところはいろいろあります。そしてその次ですね、第9位、まあまあ私のネタというか私の本業というところもありますので、まあ、ビジュアルスタジオ2015リリースですね。これ出ないとね、あの転用のアプリを作らないということになっちゃいますので、作れないということになりますので、まあまあこれがあって初めて Windows 10にこうシフトしていくという、まあ一つ大きな足がかりになるので、開発ツールは一応9位ということで、もう一つですね、あのちっちゃい話なんですが、セレクというゲーム業界のカンファレンスなんですが、そちらでですね、あの一つ賞をいただきました。ありがとうございます。ビジュアルスタジオ賞をいただいたんですが、あの面白いことに今まで誰もですね、ゲーム業界すごく使われてるんですが、今まで誰もですねノミネーションしてくれなかった。でノミネーション、あれなんで VS 今までノミネーションしてこなかったんだっけつって、ノミネーションして、ほぼあの他のいろんな製品とかあるんですが、ほぼですね全員一致で決まったということで、非常に嬉しい限りです。そういったですね、ゲーム作ってる方々、ユニティとかココスとかで作ってる方々も、ぜひ Windows 10の方にですね、あの参画していただきたいというふうに切に願って、第9位、ビジュアルスタジオ2015のリリースということになりました。さあ、続いてですね、第8位ですね、コルタナさん、来ました。Windows 10とともにですね、コルタナさんが、コルタナさんです。コルタナじゃないですね。日本語版のコルタナが、Windows 10、と共にですねやってきました。最初のバージョン Windows 10の7月29日のバージョンには入ってなかったんですが、その後の、11月にあったノーベンバーアップデートと我々時々呼んでますが、11月のアップデートで、初めてコルタナさんの日本語版が入りました。ここはね結構揉めたらしいですね。あのやっぱりクオリティの問題があるので、入れるべきか入れないでおくかというところあったんですが、コルタナさんってもうクラウドサービスだったりして、皆さんが使うことによって成長するんですね。あの正直言うと非常に成長してます今。なのでやっぱりクオリティはクオリティでもうちゃんと評価を甘んじて受けて、そしてその中で皆さんに使っていただくということでやってもらった方が最終的にはいいということでですね、コルタナさん日本語版を、Windows 10に入れました。なので、もうすでにですね Windows 10 モバイルを使っている方もですね、右下の検索ボタンがコルタナさんボタンになってますので、使っていただけると思います。で、 最近面白かったのは、ちょっと前に面白かった、ツイッターでですね、コルタナに一番面白いことを言わせた人が勝ちという優勝ということなんですが、結構コルタナいいジョークがボキャブラリー増えてきてるんですね。この辺結構面白いので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからですね、最近ガリッチさんという方がですね、コルタナアプリを作ったんですが、コルタナ自分色に喋るとですね、コルタナ答えてくる、これを定義できるっていうのがアプリの開発機能であるんですが、それを皆さんが定義してですね、自分なりにコルタナさんが回答を書いてくれるというか、こう答えを返してくれる、こういうことができるようなアプリが出てますので、ぜひ試してみてください。はい、さあさあさあ、7位ですけども、このあたりから Windows 10に絡むところが多くなってきます。まず、何はともあれ Windows 10リリースしましたということで、ありがとうございます。で、ここにあるようにですね、全部の、スマートフォンから、タブレット、PC に至るまでということで、今まで Windows Phone 8と Windows 8はストアアプリ別だったんですが、今回の UWP によって初めて、これからのアプリケーションは統合されるということになります。ただやっぱり検出するのは電話なのかなとは、ワールドワイドのデータでも出てますし、個人的にも思ってますので、やっぱりこう今年のね、このいい流れを持って、次につなげていきたいかと思っています。ということで、続いて第6位ですね、Windows 10の機能の1個ということで、あえてここに登場させていただきました Continuum ですね。おー、こんな機能あるんだ、すげえなーってジョー・ベルフィオーレがこうデモやった時に見たんですが、こんなに日本でですね、なんか受ける、特に企業はですね、エンタープライズの方とか非常に受けてたり、コンティニューがないととか言って、そこまで一押しする機能かなとは思う、俺が言っちゃいけないんですけど思ったんですが、やっぱり非常にですね、多くの引きがあるということで、コンティニュームというのを第6位に、設定させていただきました。PC と接続するとですね、こういうふうに使えると、要はセカンドモニターとして大画面でこう使えるということだったりします。で、実は今こうやってスライドでやったんですが、今ね、これルミア950ですね、これ使ってワイヤレスでコンティニューやってるんですね。今ワイヤレスで、パワーポイントこっちのフルスクリーンの方でやってます。なのでこっちはですね、普通になんとなしにこうタイルが普通に上がって普通の標準画面になってるわけですね。で、今はマウスです。で、今回は有線ではなくて、本当に何もついてないですよね。はい、ついてないので、ミラキャストと、それから、これを使ってやってます。どこで撮影したかは、これは内緒です。ということで、その次、第5位です。ブリッジ。びっくりしましたね。この機能、ブリッジが発表されたんですが、マイクロソフト最近いろいろやるなというところがあります。まさかコンバートする技術なんかを真剣に作っていると。で、残念ながらですね、今のところこうちゃんと使えるのは、ブリッジ4 Web というところだけであったりとか、ブリッジ4 Android については、ちょっといろんな話が出て、どういう状態になっているか、私も今把握しきれてない状態です。で、今きっちりと開発進んでるのがブリッジ4 iOS ですね、いったところがあります。もうちょっと遅れそうなのかなというところはありますが、GitHub に公開しているということで、こういう技術、もうブリッジ4 iOS がこうしっかり出てきてですね、使い物になるようになってくると、いろんなアプリケーションの参入というのが、我々からも提案できますし、するのかなというところはありますので、ぜひここは、後で言うようにこう来年のキーとしてですね、キードライバーとして一つ大きなところがありますので、ブリッジ4 iOS の完成には期待していきたいと思います。ちなみにブリッジ4クラシックアプリケーション、Win32 アプリケーションのブリッジは、UWP に変えるわけじゃないので、フォームでは使えないですからね。ここ注意です。はい。第4位ですね。ここからはですね、後半戦のですね、デバイスガンガンリリースというところに入っていきたいと思いますが、何はともあれこの日ですね、皆さんが驚かれたと思います。10月15日ですね、 Windows 10のですね、パートナーデバイスメディアブリーフィングということで、 Windows 10デバイス出しますよというメーカーさん集まっていただいてですね、わーっといろいろ展示をして、プレス発表したわけなんですが、ここで、Windows 10モバイルに対応したデバイスのメーカーさんの名前を出したわけです。6社ですね。この時もギリギリまで出さないっていうところがあったんですね。ただ、Windows 10 モバイル、もう Windows 10じゃん。ワン Windows じゃん。これ売りをしてるのに、なんで PC のデバイスメーカーだけで、10モバイルのデバイスメーカー出さないのおかしくねっていうことになってギリギリになってこれ 急遽と結構直前で決まったんですね。このあとですね2社含めて全部で8社ですね旧機種というところで非常にウハウハな状態であるのがここからトップ3でございます。第3位皆さんも驚いてますよね、トリニティさんのニュアンスネオですね。とにかくびっくりしたと思います。今までまあ PC メーカーだったりとかデバイスに出してたメーカーというところがまあ出してくるという、まあ、これは Windows Phone だけではなくてまあ Android も含めたところなんですが、今までアクセサリーを出してたトリニティさんが、スマートフォンを出す、それも Android ではなくて Windows Phone であるというところは非常にびっくりしたわけですが、こういう流れ、こういう選択肢もこれから出てくるんだなと、できるんだなというところ、可能性を感じて、非常にこれからの新しいメーカーさんの参入も期待できるということで、これ第3位として、掲げさせていただきます。コンティニウムも、ワイヤレス、この形ですけども対応するという話もしてますので、非常に、たくさんいろんな方が使っていただければなということで、大きな起爆剤になるかと思っていますので、これは第3位です。じゃあ第2位、第1位、何か。はい。第2位はこちらでございます。ですね、ニュースっていうか、一つカテゴリーにするかどうか迷ったんですけどね。さっきの第4位の発表があって、まあまあ、これと一緒じゃんとか、他のデバイス一緒だと言ったんですが、まあ、発表はします。発表はしたりしますが、デバイス出ますが、とにかくびっくり、僕は正直びっくりするぐらい、いろんなメディア、いろんなところでニュースとかで、取り上げていただいたのが本当にびっくりだったんですね。日頃本当に Windows Phone とか Windows タブレットも含めて全然やらないほどしないようなところもなんかこぞって書く。とにかく出てくるのが Windows 10モバイル参入参入参入ということです。でこれがまあニュース発表の時だけでとどまるかなと思ったんですが、いろんなライターさんからですね自分なりの Windows Phone こうだと。皆さんこういうデバイスですよとかこういう使い方まだまだ懸念事項これがあるアプリが足りないとかなんとか足りないとかっていうところも含めてですねいいニュース悪いニュース評価いろんなところはあるんですがとにかく皆さんに注目していただいてこれだけのニュースが出てきたこういうところが、たくさん出てきたというのはとにかく大きくてこれからのインパクトにつなげるには大事だということで第2位ということになります。となるともう流行る第1はもう皆さんお分かりですね。はい、もうこちらでございます。第1位、はい、我らがデバイス窓スマですね。まあもちろん Windows 10モバイル対応のデバイスということなんですが、まあ半年前ですね最初、に発表していただいてですね発売していただいたのがこの窓スマです。 8.1 の唯一の国内でのデバイスということで発表していただきました。その後 Windows 10のアップデートということでいろいろしていただいてるんですが、もうとにかく皆さんご存知で平井さんですね、部長さんの平井さん、いつもお世話になってます、平井さんがとにかく精力的に活動してですね勉強会に来ていただいたりとか皆さんの我々の意見を聞いていただいてすぐにファームアップですると、マイクロソフトが時々申し訳なくなるぐらいですね皆さんの活動していただいて、いち早く、リアル店舗でですね3000円でこうアップデートするというサービスを始めるということで、とにかくユーザーフレンドリーでユーザーがですねとにかく新しいデバイスを楽しむ窓シムを楽しむ Windows 10を楽しむといったところを行くためにずっととにかく、もうこの今年の頭ぐらいですよね4月そのぐらい発表になっているところ以来で我々私なんかも話を聞いていると本当に今年1年ですねずっと継続的にサポートしていただいてデバイスを出していただいて新しいニュースを出していただいてということで最初に申し上げた通り Windows Phone 7のサポート切れで完全に我々最後のユーザーの方ともほぼパイプが切れたようなそんな状態だったんですが、本当にこの窓スマによってまた皆さんとの接点ができて、そして皆さんにもいろいろやってもらえる、我々もいろんなこと情報、イベント等々提供できるという場を作っていただきましたので、本当に窓スマ様々だな、平井さん様々だなということで今回1位ということで取り上げさせていただきました。まあ全員1位だと思います。はい、 いうことでこんな感じですね。1年間という1年間で大きなニュースといってもですね、もう Windows 10の発売とデバイスが出た、この4年間の空白は一体何だったんだっていうぐらいですね、世界で2番目3番目4番目5番目みたいな感じでデバイス出てきました。わーっとですね、もうデバイス Windows、開発こんな感じですね、出てきました。まあこんな1年振り返ってきて、まあ毎年年末恒例のですね、漢字一字でこの年を表現すると何になるか考えました。これかな、し、あの再びっていうのも考えたんですね。一回こうガーンと落ちて、そこから再びこうデバイス出てきた、再びこう皆さんともコミュニケーション取れるようになった、再びっていうところも考えたんですが、トリニティさんの新しいデバイスとかですね、それから我々も Windows 10は再びではないんですね。もう完全に今までと違う新しい Windows ということで、我々これを始めたんです。日本でも、再上陸とか再スタートではなくて、やっぱりここで新しくスタートしたんだということで、始める死というのを、私は今年の漢字として、当てがいたいというか選びたいと思いますということで、1年間というか、まあ、後半ですね、怒涛の Windows 10 モバイルスタートという状況にありました。来年ですね、このまんま2016年、皆さんといろいろな形でお使いしていきたいと思います。もちろんですね、これからバイオ、エイサーさんですね、ジェットプライムと、それから、ニュアンスが出てくるというところがあります。もちろん必ずしもそれで終わりというわけではないですね。どういう動きになるかは言えませんけども、いろんな動きがいっぱいあります。その辺ですね、もう最初の四半期からぜひ注目してニュースチェックしてですね、皆さんともいろいろやっていきたいと思います。そしてアプリケーションですね、先ほど今見ていただいたコンティニウムって、こっちで動くアプリケーションって UWP、 Windows 10の UWP じゃないと動かないんですね。なので本格的にまあセミナーもやっていますが、 UWP への移行というところをですね、私も含めてきっちんとこう進めていきたいと思います。それからまあいろんなデバイス連携というところはですね、このマイクロソフトバンド2こうか気になるところですね、このあたりが来てくれるとですね、デバイス連携でいろんなことをするという新しいシナリオをですね、それに PC も入れてタブレットも入れて、そういったシナリオはできると思いますので、電話、ガジェ、IoT、PC、タブレット、そして Surface Hub といったところがあります。ちょっとですね、タッチとかキーボード、それから音声、コルタナですね、音声とか、それから Surface Hub というところ、こういったガジェット、IoT 含めたところで、こういうデバイスとかこういうものを使って、どういった新しいソリューションができるかなと。そこに PC も入ります、タブレットも入ります、スマートフォンも入ります。っていう中で、こんなデバイス皆さんだったらどう使う、どんなアプリがあったらいいかなっていうところをですね、いろいろ出してみたいということで、それでこれ実際に、アイデアソンをちょっとやってみたいんですね。で実際にいいアイデアが出てきたら、ちょっとですね、我々もちょっと投資して、デモサンプルみたいなところっていうのを作っていきたいかなということをいろいろちょっと考えています。ということで、ぜひまた告知しますので、興味あったらぜひ参加してください。そして皆さんまだまだですね、この Windows 10モバイルに対しては不満不平いっぱいあると思います。もっとこれが良くなったら、メインデバイスとして使えるのにと言われるところがあります。どうやって直したらいいか、1個しかないんですね、方法は。フィードバックです。Windows 10にはフィードバックというツールがあります。Windows 10モバイルの場合はですね、電源ボタンとボリュームダウンボタン、フィードバックというアプリケーションなので、それ立ち上げてもいいですし、ショートカット、今思ったことをすぐで書きたいと思ったら、確か電源ボタンと下、ボリュームボタンで起動するはずです。ここのフィードバックに書いてください。ここに書いたものは、マイクロソフトの開発時、日本とアメリカと両方見てます。日本語でも OK です。ここに書いていただかないとですね、正直言うと優先順位下がります。ここに書いていただかないと、本社も気がつかないところがあります。フォントが汚い、フォントが嫌いですね。プロポーションがおかしい、日本語の方がおかしい。例えば、日本語化、中間フォント問題もほぼ解決したんですね。唯一、シルバーライトのアプリケーションだけはちょっとですね、 直せないかもしれないか、直ってないといったところがあるんですが、基本的には中国語と問題もほぼ解決してあるはずです。意図的に英語版ですよという強制をしていない限りですね、今起きている Windows 製モバイルで起きている、中華フォントの問題というのは大体ですね、英語版です、このページは英語ですと設定された場合のみだったと思いますとかいったところなので、とにかくフィードバックツールがありますので、これは Windows 10モバイル以外も Windows 10のデスクトップ版ですね、 PC もそうです。とにかくフィードバックに書いてください。で、アジアからのフィードバック非常に少ないです。日本からも少ないです。ここがですね、ある意味その唯一皆さんの意見を聞けるという場所になります。で、本当に開発人見てるんですね。で、なのでちょっとフィードバックツールでこれ直ったらちゃんとフィードバックツールで反映してよというリクエストは私なんかもミーティングとかで言ってますので、いつか直るかもしれない、そういうね、フィードバックでそういう機能があるかもしれないですが、ぜひ皆さんからのフィードバックをお待ちして、もうこの Windows 10モバイルですね、どんどんいいデバイスに変えていきましょうと。今年も来年もですね、このまんまクビにさえならなければ、ただのですね、Windows 10モバイル、Windows フォン好きということで、このまんま引き続き皆さんと一緒に1年間、2016も活動していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、2015ですね、いろいろお世話になりました。また皆さんといろいろと活動していきたいと思いますので、よろしくお願いします。